鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は2月5日で2月最初の配信となります。
はい、
さまざまなこうニュースの中で、
はい、
今週はワクワクするイベントが始まりますね。
あさってソチオリンピックがいよいよ始まると。
そうなんですよ、ね、はい、楽しみです。
今回はおそらく金メダル1個ぐらいは、
はい、
見込めるかなと
ですね。
まあ、前回は1個もなかったですからね。今回はおそらく女子スキージャンプ、
はい、
高梨沙羅ちゃんがもう一人のサラ、アメリカのサラ・ヘンドリックソンという人に、
はい、
勝てば金メダルは取れる。今までほとんど国際大会ずっと優勝してますからね。
そうですね。
アメリカのサラさんがね、
はい、
足を怪我して国際大会に1回も出てないんですね。
はいはい、
ぶっつけ本番でオリンピックなんですよ。だけど実力は持ってるんで、
はい、
これはおそらくこの2人の競争になるんだと思うんですね。でも、まあ、実力通りちゃんと実力を高梨沙羅ちゃんが発揮すれば、はい、金メダルはおそらく取れる、
ですね、
と思いますね。
はい、
男子は葛西レジェンドと言われている葛西さん、はい、41歳、
はい、
まあ、金メダルまで届くかどうか
、
まあ、うまく運よくいけばね、
はい、
まあ、風向き次第というかね、ジャンプというのはものすごく影響するので、ね、メダルは取れるんじゃないですかね。それでも金かどうかは色は分からないけれども、
先日は優勝しましたから、ある大会で、
うん、
ですからこの勢いで行ってもらいたいですね。
もらいたいですね、うん、ぜひ、まあ、男子女子金になればそれはもう万々歳ですよね。
はい、
あとはフィギュアスケートですか。
そうですね、
浅田真央ちゃんが、
はい、
と譲る君が、譲る君はパトリック・チャンというね、強敵を相手に戦わなきゃいけない、
はい、
それから浅田真央ちゃんの方は、
はい、
キム・ヨナという強敵と戦わなきゃいけない。この2人を超えたら、
うん、
まあ、2人男女、
うん、
金が、まあ、見えてくる
ですね。もうそれを一番ね、やっぱり期待しちゃいますね。
あとはね、金かもなっていうのはちょっとあんまりないんですよね。メダルには届くかもしれないっていうのは、
はい、
女子のアイスホッケーとか、
はい、
あとはそのスケートですね。スケートで、まあ、男子のスケートで、まあ、金は難しいけど、
はい、
3位ぐらいまでには入るかもしれないとい う,
う
ん、まあ、そういうのはありますけども、とそうですね、あとはスキーの複合ですか、 あの辺で取れるかもしれない。でも金はちょっと難しいだろうな。
あとはちょっと今名前を忘れてしまったんですが、あのスノボーでこうくるくる回転したりする、
ね、ああいうのは意外にあのみんな、焦点は当たってないけども、ひょっとしたら取れるかもしれないですよね。
そう、あの17歳のですね、
角の
男の子、
うん、
あの子がすごいんですよね。頑張ってもらいたいですね。2月はこの熱い戦いがずっとね見られることになります。
あ、7時間時差があるからね、こっちが7時間進んでるわけですから、
進んでる、
まあ、大体午後ぐらいまでは夜中ですね。
はい、
夜が明けてないですよね、
うんうんうん、
まあ、夕方ぐらいになれば朝ですから、
うん、
だからいずれにしろね、7時間の時差があるっていうのはね、やっぱ結構寝不足になりますよ
そうですね、
見ようと思ったら朝早く起きてみるとかね。
でも鳥越さんは見ちゃう。
僕は何もなければ見ますね、スケジュールが、
はい、
公演が入ってたりしたらそうもいかないじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。でもやっぱり、まあ、うん、生で見たいものですよ ね。
これは本当に単純に純粋にワクワクドキドキして楽しめばいいと、
う
ん、
そうですね、
はい、でその2日後に今度は東京都知事選というのが、これもね、
そうですそうです、
ワクワクドキドキですよね。あ、まあ、おそらく最終的には舛添さんか細川さんかという戦いになると思います。で今新聞の世論調査などではですね、はい、舛添さんが優勢だというふうに伝えられてますけども、
う
ん、
そうですね、
最終的にはまだ態度を決定してない人たちが 30-40% いるという話なので、うん、最終的にどうなるかっていうのは、まあ、蓋を開けてみないとわからない、うん、ただ僕のなんとなく感じではね、はい、舛添さんが優勢でこのまま進んでいくんだろうなという気がしますね。
あー、リードのまま、
はい、これはまた後で選挙の、話をするときにしましょう。
わかりました、はい、来週、ね、はい、リスナーさん の、ね、あのご質問が来てますので、はい、来週ご紹介してお話しいただきます、はいはい、でもう一つお話しいただきたいのが、はい、あの大阪市長出直し選挙が行われることになりましたね、
はい、これはね私も3日の日に行われた橋本市長と松井大阪府知事2人並んでのですね、はい、記者会見の様子をテレビで、ずっと生で見てたんですけどね、はいはい、ものすごい長いスピーチだったんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、もうよく饒舌によく喋ったんですけど、ぐるぐるぐるぐる同じことばっかり言ってるんですよ、ね、なぜ選挙なのかという疑問に、ね、うん、なかなか答えてくれないんですね。でこの人はこういう人だなというのを改めて思いましたね非常におしゃべりですね。おそらく言いたいことがいっぱいあるんでしょうけども、はいはい、肝心のことに担当職人スパッときっと答えてないんですよね。まあ、で僕が聞いててようやく分かった、なぜ選挙なのかと分かったのは、はい、大阪都構想というのがあって、はい、その大阪都構想というのは橋本さんの言葉を借りれば最終的には住民投票で決定するんだと、うんうんうん、ね、私が決めるわけじゃない、議会が決めるわけじゃない、住民投票で決定をしたい、うんうん、でそのためには大阪市民府民にね説明するための説明書というのを夏までには完成させたい、はい、でその中で焦点になっているのは大阪市を7つの区に分けるか4つの区に分けるかというこの区割りの問題で大阪維新の会対他の政党との対立になっている。で公邸協議会という、なんかそういうのがあるんです、議会内にね、うん、その大阪都構想を進めるにあたって公邸協議会があるらしいんですけど、うん、その中で対立があって進まない、うん、でこれは法案ではないので正しい、はい、議会で議決するようなもんじゃない、うん、ただ進まない、議会の反対勢力が強いので、はい、そのなかなか説明書作りというところまで最終的な結論が得られない、うん、だからもう一回出直し選挙をして民意で大阪市民の民意で自分の背中を押してもらって、うん、でこんなにね自分の言ってることは大阪市民に賛成を得られている、はい、したがってこれでいくぞと、うん、つまり、議会の中の反対勢力をですね、はい、まあ、踏み潰して進むと、うん、で最終的に住民投票までこぎつけたいということのように聞こえましたね。
なるほど、じゃあ出直し選挙をしてもうこう勝利を得たら自分のやり方で進
めてやりたい方やるとも
らいますよ。
だからたとえ議会の中でね、はい、過半数多数派が橋本市長の考え方に反対をしていても、うん、自分は自分の考え方を進めて、そしてそれで説明書、具体的に言うと区割りというのが一番問題になってるらしいんですけども、はいはい、大阪市をいくつの区に分けるんだね、うん、まあ、東京都というのは考えると渋谷区だとか港区とかいろいろ区があるじゃないですか、うん、
23区
ね、その区割りをね、はい、大阪も7つに割るか、うん、4つに割るかというところで対立してる、うんうん、で橋本さんは4つの案に、
はい、
を提唱してるわけ、はい、でその他の議会の勢力は7つと、はい、うん、これで動かないでもう真っ向から対立してる、うん、このままだと全然前へ進まない、うん、だから進まないから、はい、その反対勢力をギャフンと言わせるためには、はい、選挙で自分の背中を押してるね、はい、民意の後押しがあるということを見せつけなきゃいけない、はい、まあありていに言うとそういうことだよね、うん、だからそれはねちょっとねなんかね、はい、それ聞いてるとね、まあ、そういうことかと思うんだけど、 なんか納得できないな、まあ、僕はその理屈は。
そうですね、なんかやりたいようにやっちゃいますっていう感じですよ ね。
でおそらく選挙になってもですね、はい、対立候補がもし出ないとなるとですね、うん、まあ無投票もしくは泡沫候補対橋本候補で選挙になってですね、うん、まあ投票率はものすごく低い、それでも橋本さんもう一回市長になる可能性あるわけですよね。その時それでもう民意を得たと、
はい、
民意の後押しを受けたからもう俺のやりたいようにやるぞと、ね、反対が多くても蹴散らして進むというのは果たしてそれでいいのかなというふうに思うんですけど、
はい、まあ、
3日の橋本さん の、はい、記者会見の様子は聞いてるとそういうふうに受け取りましたね。だから非常になんていうのかな、子供がダダッコの子供がダダをこねてるみたいな言い分に聞こえましたね。
確かにそんな状態ですね。
自分の意見が通らないから、
はいはい、
ね、俺はじゃあ選挙やってやるぞと、もう選挙やったら俺が勝つから、うん、その時はお前らもうね俺の言うこと聞けと、まあ、こういう感じですね。でそのためにそれだけの理屈を通すために、
はい、
大体6億円ぐらいの選挙費用かかるわけね。
そうですよね。
でこれはおそらくね、いろいろテレビなんかで新聞とかでね指摘されてるもんだから、うん、6億ぐらい大したことないと、はい、大阪市と大阪府のね二重行政の損失はもっとね何十億何百億とあると、うん、それに比べたら6億なんて大したことないと
橋本市長言ってるんですか。
言ってるんです。その二重行政をやめるために大阪と構想というのがあるわけだから、
はい、
それが実現すればね、その何十億何百億 の損失をね、
はい、
解消できる。それに比べたら6億なんて、まあ、どうってことないというのが、まあ、まあ、この間の記者会見の言い分ですよね。それもね、もうものすごいへりくつですね。
というか、やりたい放題な感じが異常にしますね。
だからこれは、分かりにくい理屈なんですよ。ストンと胸に落ちるような、なるほど、そういうことでね、橋本さんはもう一回出直し選挙やりたいんだねっていう、はい、その理屈がねストンと胸に落ちるようなものではなくて、ものすごく回りくどいっていうか、うなかなかストンと落ちてこない記者会見でもものすごい30分とか40分かけて喋ってるわけですから、で同じことぐるぐるぐるぐる回ってる話し方なので、最終的になぜ私は選挙をやるのかっていうのはストンと落ちてこない。だからそういう理屈を果たしてね、大阪市民がね果たしてどこまで理解できるかね、ちょっと理解しにくい記者会見でしたね。
選挙やってどうなるんですかね、うん、で対抗馬は出るのかっていう不思議というか、なんかそれもありますし、
対抗馬は出ないという、今のところ立てないという
ね、そうなるともう方向としては結局大阪市長にまた橋本市長がなって、まあでそのまま突き進んでいってしまうという構図になってしまいますね。
突き進んでいって住民投票をやると、うん、いうことになるんでしょうね。しかし住民投票をやるときはどうなんですかね、僕ちょっと詳しくないんですけど、
はい、
住民投票をやるについては議会のなんか承認がいるんじゃないですかね。
うん、そうかと思いますね。
そうすると議会が少数、まあ、つまり多数派でない市の会が過半数割ってますから、
はい、
住民投票が実現できないということになりますね。
そうすると公明党がちょっとこう距離を取り始めてるなんていうことを言われてますしね。
今回明らかになったんですけども、
はい、
2012年の衆議院選挙の時に、
はい、
公明党の候補が立つ選挙区にですね、
はい、
日本維新の会の候補は立てないと、その代わりに公明党は大阪都構想を支持するという取引が、密約があったということらしいですね。
のようですね。
今回明らかになったのは、
はいはい、
ところが公明党が今回その密約を、約束を裏切って反対に回っちゃったと、
はい、そんな約束してませんと、
うん、それをまあ橋本さんはそういうふうに、まあ密約があったというふうにばらしたんですよ。つまり公明党が悪いんだと、
はいはい、
公明党が自分たちとの約束を守らなかった、裏切ったという 公明党攻撃ですよね、はいはい、だからもう公明党との間にそこまで言うんだとおそらくね これからね、はい、協力できない亀裂ができたんで、おそらく公明党の議員が、
はい、
反対派に回ってしまえば、
うん、
維新の会は大阪市議会の中で多数派は取れない、
うん、住民投票も何もできない、できない、
議会の議決が必要なものは何も実現できないことになる。
さあどうなるんでしょうかね。まあ、出直し選挙があるということですので、大阪市、
まあね、皆さんは我々東京に住んでるもんからすると直接関係はないんで、はい、なんかオリンピックを見てるような感じになるんですけど
うん、
大阪に住んでる人からすればね、
はい、
やっぱり切実な問題だから、
そうです、
大阪市民一人一人が考えなきゃいけない問題ですね。どっちがよりどっちが正しいのか、
まあ、このポッドキャストは大阪に住んでる方ももちろん聞ける状態ですし、うん、聞いてる方もいらっしゃると思うので、
ね、
どのようなこう決断を下すのかなっていうのが気になりますけれども、ね、
まあ、おそらくこのままでいくと選挙になるんでしょうけどね、
うんうんうん、
しかし対立候補が出なくて無投票っていうようなことになったら、うん、どうなるんだろうね。結局それで大阪市民の後押し、民意の後押しが達成されたということは言えるのかな、
まあ、言えないですよね。
言えないね
、はい、その辺が何をしたんだろうという、
その辺が橋本さんもちょっと苦しいところですね。
うん、はい、またちょっと動きがあればお話しして、
まあ、選挙の期日とかね、その何も決まってるわけじゃないんで、
はい、
本当にまあ選挙になるかどうかはさえもまだわからないんですね。一応橋本さんが選挙やると、
はい、
市長を辞めて選挙やるというふうに言ってるだけで、まだ辞めてるわけじゃないので、
ね、そうですね、表明したということです、ね、
まあ、ちょっと予想をこれからもう少し見なきゃとわからないですね、
はい、ということで、
はい、
今回の俊太郎の用語チェックをお送りいたしました、はい、鳥越さんありがとうございました、
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。